今日の説教の結論は、マタイによる福音書の1章の20節、このように考えていると主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。これは主の天使がヨセフに語った言葉であります。元の聖書の言葉では、一番最初に見よ、主の天使よと、見よという言葉がこの20節に書いてあるんですね。そういう言葉があるんですね。なぜここで訳されているのか、ちょっと私は理解に苦しむんですけども、見よ、主の天使よと、うんぬんと書いてあります。ちょうど紙芝居の最初の1ページ前面に主の天使が映し出されるという、まあ、そういったような印象で、見よ、これは読者の注意を喚起する言葉であると同時に、神の介入によって新しいことが始まるという、まあ、そういう意味合いを持っています。それが見よということなんですね。そのことをマタイは意図している。考え込んでいるヨセフに主の天使が現れた、マリアに対して天使ガブリエルが現れたということはよく知られています。絵画にもたくさん記されています。ところが聖書は、実はヨセフにも天使が現れたんだと書いているんです。18節でこう説明されています。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。これが一つの状況ですね。これに対してヨセフはどう反応したか、それが次の19節に書いてあります。こう書いてある。ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にすることを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。ヨセフは正しい人であったと。つまりこれはユダヤの律法に忠実であったという意味なんですね。ヨセフはそういう人であった。婚約というのはユダヤの律法では法的には結婚と同等であるというふうに見なされていた。また正式に一緒に生活してはいなかったけれども、法律の上ではこの夫婦であるということであった。二人が一緒になる前にマリアが身ごもっていることが明らかになった。このままでいけばマリアは当時、マリアは結婚の戒めを破ったことになる、すなわち姦淫の罪とみなされるということであった。この我々が実会の言葉で慣れているわけかのよ、教えられていますのは、あなたは姦淫してはならないというのがですね、その言葉が入ってますよね。結婚の秩序を犯してはならないという言葉で、これに触れることになると、マリアの事態はこのことに関係することになると、ここに表沙汰にするというのはどういう意味かと言いますと、当時のイスラエルやアラブの社会では何かその問題が起こったときに、それは公の場に事件を持ち出して解決することになっていた。まあ今日で言うならば、まあ、裁判所のような役割ですよね。まあ今日ではほとんどその裁判所、まあ、傍聴することも裁判はできますけれども、まあ、当時はそういう公の場でですね、そういう裁判所の広場のようなそういうところがあって、まあ、そういうところでこのその問題をどういうふうに解決していくかということが話し合われていたんだということなんですね。でマリアが身をもったということが公になり、 公衆の面前で議論され、もしこれが姦淫だということが分かれば、この石で殺されるかもしれない、石打ちの刑っていう、そういう場合は、明らかにそういう場合はそうしてもそうしなさいと書いてある。それが立法だったんですね。立法に書いてある。公の場に事件を持ち出していくとそういうことになるんだということが考えられる。ヨセフはもう考え込んでしまった。マリアはそういうことをする人ではないと分かってたんですけれども、マリアはこの公衆の、マリアが公衆の面前で晒し者になりかねない。そこでヨセフは密かに離縁しようと決心した。そうすれば結婚していないことになるわけですよね。まあ、婚約ってこともあったんですけど、結婚していないことになれば、それはこの公衆の面前にさらされなくて済む。それがヨセフの判断であり決心であった。あるいはそれはヨセフのマリアに対するせめてもの思いやりではなかったかと考えられます。マリアをそういうところに出してね、公衆の面前に出して晒し者にして議論させされて、そして最後石打ちの刑にまでこう行くかもしれないといったようなところに、それはちょっとねというふうにヨセフは考えた。しかしそれは一方ではマリアを今度は放り出すことでもあったわけですね。つまり自分は正しい、自分はそういうことに関わっていない、自分の正しさ、それを主張していけばそういうふうになる。だから結婚をやめようというふうになっていけば、ま、なっていけばですね、マリアをこのそういう目に合わせないで済む。しかし同時にマリアをそれはこの放り出すことでもあった。マリアは多分法的には何かですね、そういうふうなものはなかったかもしれないけれども、現実にはマリアは身ごもっているということが明らかになったということであれば、マリアに課せられた重荷からヨセフ自身は逃れることができる。立法によって正しい、自分は正しい、そういうことはしていない、自分は正しい、自分はの正しさは証明されるかもしれないけれども、ヨセフ自身は逃げることができる。しかしそうなればマリアは子を宿したことの重荷を一人で負っていかねばならないことは明らかであった。まあ何とかしなきゃならないっていうふうな事態になってしまった。これに対して主の天使がここに現れてきたっていう、見よ、そういう場面に見よ、主の天使が現れてきたんだっていうふうに聖書は言っている。これが20節ですね。このように考えていると主の天使が夢に現れていった。まあここでは夢にと夢でというふうに書いてます。その内容はどうであったかというと、ダビデの子ヨセフよ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい、そう書いてある。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい、そういう天使の言葉であった。でその次にこのマリアの胎の子は聖霊によって宿ったのであると、ここではちょっと日本語ですと、あ、そうなのかっていうふうに思うんですけど、もともとの言葉はですね、なぜならって書いてあるんですよ。その理由が書いてあるんですよ。このなぜならっていう言葉がここでは翻訳がなされてないんですけれども、これは明確にですね、理由を示す言葉ですよね。ですからここに、マリアはどのようにしてですね、こういうふうになったのかということ、 これは聖霊によって子を宿したのだ、それは会員によるものではないんだ、人間の欲望がもたらした技ではないと、神ご自身が成したもうた御業である。だからヨセフ、マリアを恐れず妻として迎え入れなさいというふうに天使は語った。ここにわざわざそのなぜならっていう、そういうふうに確かですね、の岩波の訳はここにわざわざ なぜならって書いてあります。訳してます。なぜならマリアの胎の子は聖霊によって宿ったからであると。誰か人間の責任じゃないよと、誰かはそういうことではなくて聖霊のこれは技なんだっていうことですよね。そういうふうに天使は言ったというんです。ですからこのマリア を恐れず妻として迎え入れなさい。でヨセフは何を恐れたんだろうか。で聖書はそれを明確にこう書いていないんですね、そのことの理由を。このままマリアとの婚姻関係を続けてもいいのかという不安があったかもしれない。マリアはそんな不思議な人ではないと思うんだけども、こういうことになった以上は結婚生活に不安を自分は感じるという、そういう思いがヨセフにあったのかもしれない。これは想像ですね。あるいはいずれそういうことになれば世間の人々からの噂とか、あるいは自分に対する批判の目が向けられることになるかもしれないという不安もあったかもしれない。律法の前で苦しんでいるそこにはヨセフがいた。神の言葉によればそういう人は石で打ち殺されるというふうに書いてあるんですか。神の計画はこの罪の世の、つまりこれは我々が読みませんでしたけれども、マタイ伝この一章の一節から17節までのところにですね、人間のこのユダヤの歴史が書いてありましたよね。まさにそこには人間のこの罪の歴史というものがですね、直接こう書いてないんですけれども、人物を通して人間の罪の姿がそこにずっと書いてあるんですよ、ね、あったんです。神の計画はこの罪の世に福音の到来をもたらすことであった。天使が語ったことは、恐れるな、ヨセフ、あなたはこの子は自分の子ではないから自分は責任がないんだ。これはヨセフの主張ですね、一つの主張だと思うんですよ。俺は責任がないよ、離縁して、しかし自分だけ正しいという生き方ではなく、この子は聖霊によって身ごもられたということを認識しなさい。マリアに課せられた重荷を共に担っていきなさい。親としてその子の名をイエスと名付けなさい。そうですね、ここに先ほどちょっと申し上げた岩波訳は、なぜなら彼こそが彼の民をその諸々の罪から救うからである。まあ、ここにも実は理由を示す言葉が書いてあるんですね。もともとのことに書いてあるんですね。この21節のところですね、イエスと名付けなさい、なぜならこの子は自分の民を罪から救うからである。まあからであるっていうことでも理由を示す言葉だっていうことはある程度推測できるんですけども、もっと明確に、なぜならこの子は自分の民を罪から救うからである。イエスという名前はヘブライ語ではヨシュアで、これを分解するとヤハウェ、イスラエルの神は救いをもたらすという意味になると。イエスというのはそういう意味を持ってるんだ。ですが長いイスラエルの この歴史の中の罪の歴史の中に、神はイエスというその救い主を、神は救い主であるということを、このイエスの存在を通して明らかにしようとしたということです。イスラエルの民の諸々の罪から救い出すイエスの誕生、それは人間の技ではできるわけがないんです。人間の技ではなくて、それは神の技なんだ。このことを知れと天使はヨセフに言ったわけです。他のパウロの新約聖書の手紙ガラテヤ書にこういう言葉があります。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでしたと書いてある。律法のもとに生まれたものとしてイエス・キリストをお使わしになった。それは律法のもとにあって苦しんでいる人、あるいは律法の規定をそのまま当てはめていくならば、そうなるわけですよね。神の前に正しい人は誰もいないわけです。律法の言葉を厳密に当てはめていくならば、何らかの罪で我々はですね、生きることができないような、そういうものなんだ。そういう歴史の中に神は御子を、つまりイエスを、神は救いを行いたもうというその名前のヤハウェはイスラエルの神ヨシアを神は救いたもうという、そのことを実現するイエス・キリストを送ったということであります。今神がなそうとしている技は、律法の時代を終わらせ、新しい時代の到来を告げる救いの出来事である。救い主の誕生は福音の到来をもたらすことであった。旧約聖書には救い主の誕生、救い主が誕生ということはですね、さまざまな形で予言されていた。先ほど読んでいただきましたところのイザヤ書9章の5節には、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、権威が彼の肩にある、万軍の主の熱意がこれを成し遂げるという言葉があった。この聖書で23節で引用されている、マタイが引用している、身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるという、実はこれはイザヤ書の同じイザヤ書の7章の14節から取られている言葉です。まさにこのように、他にも実はこの救い主の誕生ということは、まあいくつかですね、他にも予言されていたということであります。ヨセフはこの天使からのメッセージを聞いた後に、自分の考え方、自分の生き方というものを変えていった。どういうふうに変えたのか。人間の優しさや自分の判断で救い主の誕生を考えてはならない。一人の人がただ生まれるという話じゃこれはないよ。救い主の誕生なんだということをヨセフは知らなかった。知らねばならなかった。それは今までにはなかった神の救いの技である。しかも聖書で予言されていたことである。ダビデの子孫から救い主がお生まれになる。ダビデはイスラエルの歴史における偉大な王でありますね。その偉大な王の子孫として救い主が生まれるというふうにこの予言されていた。そういう予言の言葉が今実現しようとしてるんだ 今来てるんだ。立法の時代から福音の時代が到来しようとしている。そのことを天使は告げたんですよ。見よ、幼子の誕生は単なる人間の誕生ではなく救い主の誕生である。それは人間の技によってできることではないんだ。そうではない、神の技なんだということです。ですからこの一番最後のところにも、このイザヤ書の方の言葉にもですね、神の力がですね、神の熱意がこれを成し遂げると書いてあります。イザヤ書も言ってるじゃないですか。人間の熱意とか人間の優しさとか人間の何かから生まれたヒューマニズムとか、そういうところでなされるような出来事ではないんですよ、救い主の誕生というのは。そういう認識にヨセフが至った時に、ヨセフは天使の言葉とに従ってマリアを妻として受け入れていった。マリアを、まあ、ヨセフがある意味でそのマリアのですね、マリアが受ける、世間から受ける、そういういろいろな批判というものをですね、いわばヨセフがこうかばってですよね、ヨセフがそれをこのそういう視線、マリアに対する批判の視線というものを引き受けるということをしていく、それがマリアを妻として迎え入れるということだった。そうでなければマリアは、俺は関係がない、俺は正しいんだと言ってマリアをと縁を切ることができたんじゃないですか。しかしそうしてはならないというふうに天使は言ったんですよ。それだけではなくて、ヨセフは世間の目や世間からの非難をマリアと共に担うものとなっていった。あのザカリアが語ることを禁じられた時と同じでありますよね。ザカリアが語ること、これは先週ありましたよね、語ることを禁じられたと同じように、ヨセフもお前黙ってこの重荷を負っていけっていうことですよ。簡単に言うならば、ヨセフも黙して天使の言葉に従い、その重荷を担うものとなっていった。たとえそれが世間の過酷な要求であっても、黙々と神の救いの技に仕えていくものとなれ。神の大きな技をですね、救いの技というものをただ喜んで何もしないで、あ、受け入れていく、そういうことはできないんですよ。我々がキリストを信じるということだって、いろんな障害が問題があって、皆さんやっぱりそれを克服してキリストを信じることになっていったんじゃないですか。何にもね、こう苦労もないでキリストを信じた人はいないと思いますよ。救い主、黙々と神の救いの御業にヨセフも使えるものとなっていった。これは神の救いに使えることになっていくんだ。その具体例を2つだけ挙げて、あ、3つか挙げてみたいと。1つはこのルカ伝、この次のこのルカ伝の方に行くとですね、こう書いてありますよね。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためであると書いてある。時の支配者が人口調査のためにそれぞれのところで生まれたところで人口調査を登録をしなさいという命令であった。そのためにヨセフはダビデ家の家系であったので、ダビデの出身地ベツレヘムというダビデの町へ登っていった、そう書いてくる。まあ、そういうことになっていった。でヨセフは妊婦マリアを世話し、 片道120キロの山道を、まあ、これ直線距離ですけどね、ですからもっと実際にはあると思う。定規で測ってみると120キロぐらいあるんですよ。直線距離です、それは。だけどいろいろ道はくねってるわけですよ。片道120キロの山道を妊婦マリアを連れて旅しなければならなかった。これが現実なんですよ。2番目、ベツレヘムで幼子が生まれるとヘロデ大王の2歳以下の英子虐殺の知らせを告げた天使はこう言ってヨセフを夢から起こすわけです。ヨセフ起きなさい、起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃れなさい。慣れない土地への移動、生まれたばかりの英子を育てている姿、それが想像されますよね。多分やっぱりここもラクダでこう行ったんじゃないかと。それで慣れない土地で外国で子供を、生まれたばかりの子供を育てなきゃなんない。マリアは生まれたばかりのお母さんだ。マリアを世話し、そのヨセフ、イエス様を世話するという、そういう役割をヨセフは担っていったと思われますよ。担っていったんです。それだけではない。今度は3番目、ヘロデが死ぬと死の天使はヨセフに夢で現れていった。これマタイで2章、起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。ヨセフは幼子とその母を連れてイスラエルの地に帰ってきた。これが人間の世界のですね、ヨセフが歩んだ道だった。細かいことは聖書は書いてません。しかし想像することができますよね。生まれたばっかりの子供を移動させなきゃなんないローク。そしてこの後ヨセフの名前は聖書に出てこない。ヨセフは救い主の誕生のために重荷を、ための重荷を、救い主誕生のための重荷をマリアと共に担い、そしてその生育を見守るために生きた。そして多分若くして亡くなったんだろうと考えられる。だからイエス様もこのヨセフの仕事、大工の仕事をこう手伝ったんだろうというふうに、まあ、これも想像なんですよね。ですけども多分そういうふうに考えられる。そして考えてみると私たちの営みっていう、人間の営み、子育てもそうです、介護もそうです。なんでこれ自分はこんなことやんなきゃなんないんだろうかと思うことがあるんじゃないでしょうか。日常の営み、虚しく思えることがあるのではないか。しかしそれらは全て福音の恵みに仕え、その恵みによって生かされることに実はつながっているんだ。ヨセフの働きは救い主の誕生ということに関わっていたわけですよ。救い主の誕生は福音ですよ。福音に関わっているということです。そう信じたがゆえに、そして神がなさるそういう、人間の技ではない、神がなさるそういう技に仕えていこうとする、そういうことにヨセフは生きた。そしてヨセフも多分そういう形で救われていった。キリストが成長して言われた言葉があります。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。マタイで25章後の方でイエス様は言われたんじゃない、言われてましたよね。 小さい者の一人、まさにヨセフの場合はまさに幼子イエスだった。我々はそれぞれのところでみんなそういう労苦を担っている。これが一体何になるんだろうか。しかしこのイエス様の言葉、この幼子、あるいは高齢者、この最も小さい者の一人に仕えていくということは私に仕えていくことなんだとキリストは言ったんじゃないですか。これはつながっているってことじゃないですか。やっぱり我々はそういうキリストの福音、その福音によって逆に我々自身が救われていく、単なる義務ではないんですよ。これは福音に仕えていく、福音を信じるということはこういう技、また同時に我々をそれは福音は我々を生かしていくものなんだとキリストは言っている。ヨセフは天使の告げる福音に預かりつつ生きたと思います。神の御業の救い主の誕生という、そういうところにたまたまというか選ばれて、ヨセフはその技を担うものとなったんじゃないですか。我々も同じですよ。この時代の中で神様は一人一人に神に仕えていく、福音に仕えていく、福音を信じて生きていく、そういう責任というかそういう役割を一人一人に与えていると思うんです。担っていかなければならない重荷というものをみんな我々は持っていると思います。それをこの神の救いの御業との関係において捉え直していく、そのことが大事だ。まさにそういうふうにしてヨセフがこの地上の生涯を生きたという、この生き方、生きた姿、クリスマスにおいてもですね、こういう生き方を我々はこのクリスマスにおいてやっぱり受け止めていかなきゃならない、学んでいかなきゃならない、クリスマスにおいて忘れてはならない出来事ではないかと思います。私たちもヨセフのように今週も自分に与えられたその重荷というものを担っていく、まあ、そういう歩みを感謝を持って喜びを持ってですね、主に仕えていくものでありたいとお祈りいたします。お祈りいたします。父なる神様、このあなたによって与えられた人生の命、どうかこれをあなたの栄光に仕えるもの、あなたの福音の恵みに仕えるものとして生涯を生きることができますように、一人一人のこの地上にあっての今週の働き、歩み、一つ一つをどうかあなたが共にいて支えてください。救い主キリストと共にこの重荷を負ってゆく、そういう大きい生き方を今週もまた続けることができますように、一人一人にあなたが望んでください。これらの祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。